今日は皆さんとこうしてマリア様の飛翔天をお祝いできますことを嬉しく思います。皆さんとの時間が残り少なくなってきているからですが、今日はお祝い鴨池祭りもありますと言われて、それも楽しみにしてますが、後ろの控え室で次世隊長の日高君が今日は僕だけと言って、あまり元気のない顔をしていました。ああそうか、一人だけ、次世が一人だけになったかと、やっぱり寂しい気持ちでした。ところがです、次世が始まっておやおやと思って、誰か目にも止まらぬ速さで、駆け込んでくる子がいたので、びっくりしました。さらにまたもう一人、こんなふうに自社が祭壇に向かって突進してくる姿っていうのは、最後にふさわしいかなと初めて見る光景でした。イエス様もきっと、ああよかった、よくやって、よく来てくれた思ってらっしゃると思うんですね。まあそんなふうに、まあ、あんまりがっかりすることもないかなと。神様はちゃんと二人の兄弟に早く行っておいでと、その声を聞いたに違いありません。しぶしぶそこまで来たかもしれませんが、祭壇を見て自社隊長が一人だけというのを見て、これはいかんと気合が入ったんでしょうね。すごく嬉しく思います。ところで、このヨハネの目次で印象に残った言葉があります。まずそれを分かち合いたいと思いますが、この目次録というのは非常に、分かりづらい聖書であるわけですが、こんなふうに、まあ、印象に残る言葉も あって、さすがに聖書というわけですが、これ何節になりますかね、後ろの方、今の皆さん、あそうか、私の手元では、まあ、終わりから数行前なんですが、女は荒れ野へ逃げ込んだ、そこには神の用意された場所があった。荒れ野に逃げ込んだ。荒れ野というのは生活するのがそんなたやすくない、むしろイスラエルの人々が40年もさまよったあの荒れ野を思いますよね。私も荒れ野はバスでしたけれども、ネゲブのあの荒れ野を、旅したことがあります。昔です。木陰一つありません。身を寄せる、岩陰もない。まあ、岩はたくさんありましたが、もう酷暑でありますね。そういう、ところへ逃げ込んだ。これはまあイメージですから。するとそこには神の用意された場所があった。本当に意外な言葉ですね。荒れ野に、荒れ野というのは、まあ私たちがこう比喩的に聞きますというと、私たちの生活は毎日が荒れ野だと思う人はそういるわけじゃないと思います、普通は。しかし私たちが時々であったとしても思うようにいかない、次々と辛いことが起こってきたりする、そのことはまさに荒れ野ですよね。そういう私たちにとってできれば遭遇したくないさまざまな辛い、状況というのを荒れ野とすればです、もしかしたらそこには神様の用意された場所なのかもしれないという思いでもって、自分が直面するこの現実を眺めることはとても預言者的で素敵だなと思います。でそういうものの見方をしたときに、私たちはマリア様のあの慣れかしを共に生きているということが言えないでしょうか。でマリア様の今日は飛翔天を祝うわけですが、この天 これはまさに天の広がりは御父の心そのままですよね。まあそのままというか、天がよくそれを象徴していると思われます。だから昇天、こう天に昇る、イエス様の場合はそうでしたが、マリア様は飛昇天、いずれにしても父なる神様のもとにお帰りになる、その父と一体となる、それはマリア様の慣れかしが完成した姿ですよね。でマリア様がそういう、まあ、たとえ荒れ野やいろんな辛いことや、ベトレヘムに最初旅された時もそうだったでしょう。でさらにその向こうですから、この今日行かれたところ、いや今日というのはその、エリザベト訪問されたのはアインカレムといって、さらに南の方ですね。ですからそこに行かれるのには今みたいな便利な交通手段もなかったでしょうし、なかったわけですから、辛い思いをなされたと思いますけれども、そういう、こう一つ一つの不安やそういう辛さや、マリア様そのたんびにお言葉の通りなり好みになりますようにと言って、天とつながる、天、あの天、御父とつまりつながり続けておられたということだと思います。で昇天、私たちがそういう意味で私たちの昇天といえばやっぱり雲の上にこう行くイメージですが、私たちにとっての昇天は神様と常につながって生きようとする、前にもお話ししたかもしれませんが、祈りという感じは神様に近づこうとしている姿だと、これあの中国の人たちが作った言葉ですよね。なるほどなと思います。確かに左の字は祭壇の象徴ですよね。いつも神様を示すものです。右側は近づく、これをつけたら近づくですよね。祈りというのは神様に近づこうとすることだと、つまり私たちが慣れかし、嫌なことでも神様慣れかし力をください、受け取っていく力をください、そういう祈りそのものが実は私たちが神様に近づこうとする、つまり私たちの焦点、まあ、私たちに焦点という方はよくありませんが、マリア様の焦点に習って生きる姿と言えるんじゃないでしょうか。私たちをそういう気持ちにさせるのも私たちの自力じゃありませんね。それを恵みと言います。神様の働きによって私たちがそういう心になった、させてもらった、でそういう生き方をするのは私たちにとっても、あ、本当にお恵みだなと、感謝の対象になります。でこの慣れかし、天に届くその慣れかしを、これからもマリア様のは生涯これを口にしながら生きた方だと思われます。一度たりとも忘れたことがない、それがマリア様の信仰でしたから、私たちもやっぱり習って生きていきたいんですね。そしてこの慣れかしと言って現実を見ると、私たちのこの生活姿そのものもとても身軽になれる、いろんなこだわりを離れるわけですから、慣れかしというのはそういう意味ですから、ですから慣れかしと言いながら私たちは、いやそうでない方がいいと思うことだってたくさんあります。そういう葛藤です。私自身のしたいこと、いつもいつも慣れかしと言って晴れ晴れとするわけじゃありません。むしろ悔しいと思ったり、ああまあ大変なもんじゃとため息をついたりするのが普通だと思われます。でも私たちはマリア様があの慣れかしをなさったことによって、あのエジプトまでも逃避行される、そういう今の私たちの常識だと本当に考えられないようなことをマリア様はやってのけられた、いとも簡単にと言っていいほどに聖書はこと細かに書きません。で身軽になるんだと、信仰するということは私たちが身軽になる、生きやすくなる、 そういうマリア様のまっすぐさというか、素直さというか、神様につながった人の強さというか、それを私たちはこのお祝いするということの真ん中に据えないといけません。私たちもそうして生きていきたい。で、今日はまた8月15日で、世の中はお盆が終わり、帰省ラッシュになったりしているわけですが、8月15日はご存知のように、もちろん、ご存知なんですが、ザビエル様が鹿児島にこの福音を持ってこられた時、ザビエルさんはこの間11日にこう設定されるようになりましたが、その今引っ越しのいろんなことで荷物を整理したり、これは焼却、これはやってるうちに、その文書が出てきたんですね。糸永司教様の、ザベール祭についての思いというか、伝えたいことで3つほどあって、そのうちの3つ目だったと思いますが、それは実は終戦記念日で、新聞も今平和の尊さや、戦争を二度としてはいけないということや、そういう記事が大きく出てますね。で、真の平和運動をもたらされたのがザベル様だと。福音の精神に生きることこそが本当の平和を保証する、約束する、実現する、でその新しい生き方をもたらされた。ですから日本における本当の平和運動の始まりは8月15日、そういう位置づけをしておられました。本当にそうだと思います。で、神様の平和というのはシャロームであって、まあ、今カリタスジャパンでは今日もやってましたけれども、排除ゼロキャンペーンとなってるんですね。誰もが排除されることのない、今いろんな国の人たちが日本にも大勢来られてるわけで、でそういう人たちが誰も排除されないという国にしようという運動です。やっぱり神様の平和、シャロームというのは、違いを認め合える、いや違うことって本当にいいことなんだと、神様がそれぞれの一人一人をそんなにも心にかけてくださっているということなんだと、そんなふうに私たちが思うようにと、新しい平和運動の始まりにおける私たちの心構えであります。そのザベール様が福音をもたらされて、来年は470回の記念日ですね、450があって20年経ちました。司教様もそこで述べておられますが、450もあってカテドラルもできて、しかし人々の熱意というものは時間とともに薄れていくんだと。ですからこのザビエルさんに、私たちは改めて私たちがいただいた信仰の尊さ、素晴らしさというものを新たにしていかないといけない、そのためのザビエルさんにしてほしいということも、まあ、遺言のように感じながら読ませてもらいましたが、でこのマリア様のはつらつとしたこの姿も印象的ですね。このエリザベトが声高らかに言ったんです。それを聞いて、あなたは女の中で祝福された方ですと高らかに言ったときに、マリア様も、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。ここには日本人的な遠慮深い言葉ありませんね。私はまだ若いもんですから、まだ、あなたの3分の1にもなりませんとか、そんなややこしいこと言わない、私も称えたい。やっぱり信仰の極みというか、マリア様がなさるから嫌味がないんでしょうが、私たちがすればやっぱりどう過ごしてしまうと、やっぱり違いとは言ってもそこまで私たちは認める力がまだ多分おそらく足りないと思います。だからこそそれを私たちの祈りとするんだという、今日のマリア様のこの焦点というのは、誰かしの行き着いたところ、 まあ、今日お話ししたかったことはそういうことですが、私たちのこれからの毎日の平和運動はそういう世界に行って平和をとか叫ぶことはなくて、私が送られていく、私が帰っていくところ、そこで誰かしを高らかに、まあ、宣言する必要はありません。ひっそりとでいいんです。しかししっかりと地に足をつけながら、現実を見れば見るほど、ため息つきたくなればなるほど、マリア様のあの慣れかし、そして心が軽くなって明るくなっていくことが私たちの信仰の姿だし、それを明かすと言います。教会に行くことの意味をそんなふうに皆さんとに、まあ、表明しながら、この暑さの中をどうぞ、しっかりと地に足をつけて歩んでまいりましょう。それがマリア様をこの讃える今日の日の意味だと思われます。